6ページ、ワッタ町の話題、トピックス、インザタウン、イベント、フォトギャラリーの QR コードが記載されています。10月26日火曜日、第34回防火ポスターコンクール表彰式、西原南小学校にて第34回防火ポスターコンクールの表彰式を開催しました。このコンクールは学校や地域あるいは家庭において防火の意識を強め、さらに広げることを目的として、東部消防管内の小学3年生に応募を募り行われました。数多くの作品の中から、管内の小学校の先生による厳正な審査の上、町内からは14名の児童が東部消防組合消防庁より表彰されました。金賞に選ばれた太田可憐さん、西原南小3年の作品が東部消防管内公共掲示板等で春季全国火災予防週間、令和4年3月1日から令和4年3月7日の間掲示されます。写真が掲載されています。消防庁と太田可憐さんをはじめ、14名の受賞した子どもたちと関係者の方が写っています。写真終わりです。11月2日火曜日、西原小出張理科の授業。音はどう伝わる？町教育委員会と沖縄キリスト教学院大学との連携により、効果的な教育方法を探求する目的で毎年行われている理科教育支援事業において、今年度は西原小学校3年1組に同大学から内間清春先生を招いて、音の伝わり方についての授業が行われました。糸電話を使った実験では、糸の他にビニール紐やバネを代用した道具で音の違いについて学習し、特にバネで伝わる音はエコーの効いたジャイアンの声のようだと盛り上がっていました。音は空気の振動で伝わっており、空気のない宇宙で音は伝わらないことを学んだ児童は、身近にある電話の仕組みなどにもさらに興味を深めていました。写真が掲載されています。内間清春先生と音の伝わり方の実験をしている子どもたちが写っています。写真終わりです。11月12日金曜日、坂田翔、中学生による読み聞かせ。西原中学校3年、山田ディアナさんとガキヤユズキさんが坂田小学校6年5組で朝の読み聞かせを行いました。読み聞かせ中、児童は真剣な表情で聞き入り、最後の質問・感想タイムでは積極的に手を挙げて発表する姿が見られました。 山田さんは今回2回目の読み聞かせということもあり、いじめている君への本を選んだ理由と感想を振り返り、中学校でも活かせる内容を伝えたかった。読み聞かせ中にうなずいたりする反応を見て、しっかり考えて聞いてくれているんだと感じることができた。と、自身の手応えも感じ、自信になったと話しました。写真が掲載されています。6年5組の教室で、静かに子供たちが聞き入っている様子が写っています。写真終わりです。11月21日日曜日、西原町スポーツ少年団町長杯野球大会。第136回西原町スポーツ少年団町長杯野球大会において、西原バッファローズ対西原南ファイターズの決勝戦が行われました。開会式では、崎原清秀町長と町観光キャラクターのサワリンによる始球式が行われ、盛り上がりを見せました。白熱した戦いを7対4で制し、優勝した西原バッファローズキャプテン小橋川春人さん、6年は、ピンチの時もチームで声を出して励まし合い、良い試合ができた、と勝利の喜びを語りました。写真が掲載されています。崎原町長と町観光キャラクターのサワリンを中心に、西原バッファローズと西原南ファイターズのメンバーの集合写真が写っています。写真終わりです。11月25日木曜日、西原東クラブ県大会準優勝報告。第41回全日本バレーボール小学生大会沖縄県大会が開催され、西原東女子バレーボールクラブが見事準優勝という優秀な成績を収めました。決勝戦では、フルセットの末、惜敗したため、キャプテンの大城ねねさんは、九州大会では悔しさをバネにもっといい成績を残したい、と意気込みを語りました。九州大会は県内で12月25日から12月27日開催されます。町民の皆様の温かい応援をお願いいたします。写真が掲載されています。崎原町長と西原東女子バレーボールクラブのメンバーとその他関係者の方々の写真が写っています。写真終わりです。7ページ。11月25日木曜日。ハワイへ移民。ルーツ探しの旅。奇跡の初対面。町出身の祖父母を持つ米国ハワイ出身の県警3世ゲイル・ナオミ・ションさん夫婦が高知に住む親族の与那嶺義雄さんを訪ね、西原町役場で感動の初対面を果たしました。ナオミさんは約8年前に ハワイで家系図を作成したのをきっかけに自身のルーツを調べ始め、ちょうどその頃、ナオミさんのおじらが沖縄を訪れた際には親族を探せなかった経緯があり、どうしても祖父母が生まれ育った場所を訪れ親族を探し出したかったそうです。ナオミさんは現在、神奈川県の横須賀基地で勤務しており、今回沖縄へ行くことが決まり、ハワイ沖縄連合会元会長の長出身デイビッド荒川さんへ連絡。そこから沖縄ハワイ協会の瀬分けコリン吉久さん、同協会副会長の松田正治さん、高知自治会長の尾長勲さんへと連絡をつなげ、異例の速さで奇跡の対面となりました。三鷹城の屋号を持つ直美さんの祖父、与那嶺康生さん、高知出身は明治39年にハワイへ移民。中高城、屋号の与那嶺さんとは、高知公民館に保管されている資料と、直美さんの持つ家系図が一致し、二人が親族であることが分かりました。今回の対面に直美さんは、やっと親族に会うことができて本当に嬉しい。たくさんの人たちが私たちをつなげてくれたことに感謝していると喜びの表情で話してくれました。写真が掲載されています。ゲイル・ナオミ・ションさんを中央にして3名の写真が写っています。写真以上。11月26日金曜日、西原南省勤労感謝集会。日頃の感謝を込め、勤労感謝集会が西原南小学校で行われました。保護者や地域の方々でボランティア活動をしている環境整備、花々クラブの皆さん、交通安全、見守りの皆さん、宿題丸付けの皆さん、本の読み聞かせの皆さんへ、それぞれ感謝状の贈呈が行われました。荒垣玲香さん、3年は、いつもお仕事の合間にボランティアに来てくれてありがとうございます。さらに勉強も頑張ります。と、感謝の気持ちを述べました。写真が掲載されています。感謝状の贈呈の様子が写真として写っています。写真以上。11月29日月曜日、西原東 FC 優勝報告。浦添市陸上競技場にて、JA 共催カップ第35回沖縄県ジュニアサッカー U11 大会浦添地区予選が開催され、熱戦を制した西原東 FC が優勝に輝きました。キャプテンの川上琴樹さんは、いい成績を残せたのは、チームのみんな、両親、先生方のおかげです。これからも感謝して、県大会でも優勝報告ができるよう頑張ります。と、決意を新たに報告を行いました。写真が掲載されています。崎原町長を中心に、西原東、FC のメンバーの子供たち、他関係者の方々が写っています。写真以上。12月1日水曜日 西原中学校クリスマスミニコンサート&ツリー点灯式。西原中学校でコロナに負けない前向きで明るく楽しい雰囲気を発信するというコンセプトのもと、合唱部と吹奏楽部の合同主催によるクリスマスミニコンサート&ツリー点灯式が開催されました。吹奏楽部部長の西平かりんさんは、成功するか心配だったけど、みんなが盛り上げてくれたのでよかった、と笑顔で語りました。合唱部部長の尾長ゆもさんは、緊張したけど楽しくできた、いい経験になった、と感想を述べました。コンサート後のツリー点灯式では、たくさんの生徒が見守る中、メリークリスマスの掛け声とともに、ツリーに光が灯り、生徒からは歓声が上がっていました。写真が掲載されています。合唱部と吹奏楽部の生徒が演奏している場面の写真が写っています。写真は以上。8ページ。12月2日木曜日、坂田小学校読書活動表彰報告、沖縄県教育長賞受賞。令和3年度沖縄県読書活動優秀実践校として、沖縄県教育委員会教育長賞を坂田小学校が受賞しました。沖縄県下で唯一の受賞校であり、児童からも喜びの表情が溢れていました。図書委員の千葉一輝さんは、表彰されて嬉しかった。今後ももっと表彰されるように、新しい活動にもチャレンジしていきたいと意欲を燃やしていました。写真が掲載されています。崎原町長、図書委員6名、その他関係者の写真が写っています。写真は以上。12月10日金曜日、町内発 PCR 検査場開設。本町上がり崎にある株式会社南西環境研究所、田中博美代表取締役が町内で初の新型コロナウイルス PCR 検査を開始することになり、崎原町長へ開設報告を行いました。田中代表は密にならないよう安心して検査を受けられる PCR 検査専用の受付システムを導入したほか、施設や職場での団体検査もできます。検査後24時間以内で結果がわかるため、様々なニーズに対応できるよう進めています、と話しました。検査は令和3年12月20日より開始しています。詳しくは9ページ下の QR コードをご覧ください。写真が掲載されています。崎原町長と田中博美代表取締役が写っています。写真は以上。12月14日火曜日、西原高校サッカー部31年ぶりの快挙。第100回全国高校サッカー選手権 沖縄県大会で、西原高校サッカー部が31年ぶり、4度目の優勝を勝ち取りました。キャプテンの玉城俊介さんは、去年は準優勝でとても悔しかった。コロナの影響で練習ができないこともあったが、悔しさをバネに1年間練習に励んで優勝することができた。嬉しく思う。と喜びを語りました。本庁出身である小屋明人さんは、持ち味のハイプレスを武器に全国でもいい成績を残したい。と意気込みを新たにし、同じく本庁出身の崎原博人さんは、全国では一勝でも多く勝ちを積み重ねたい、と熱意を述べました。全国大会では12月29日水曜日に試合を予定しており、強豪校の桐光学園を相手に戦います。町民の皆様の温かい応援をお願いいたします。写真が掲載されています。崎原町長とサッカー部員3名、その他関係者の写真が写っています。写真は以上。75歳以上の町民の皆様へ。令和3年10月に75歳以上の町民を対象にお配りしました。サワリンタクシーチケットは、利用期限が令和4年2月28日までです。この機会にぜひ町内タクシーでご利用ください。お問い合わせ、西原町観光まちづくり協会、西原町あざ小発480番地、西原沢富士マルシェ内、電話098-911-9178、10時から18時、土日祝日を除く。文化財コラム、カデカルにある鳥居。新しい年が始まりましたが、皆様はどのような新年を迎えられたでしょうか。さて、新年最初の行事といえば、初詣が挙げられます。これまで初詣などで神社へ行く機会があった方は、その敷地の入り口などで鳥居と呼ばれる建造物を目にしたことがあるかと思います。鳥居は神社の参道に立ってて、神域を示す一種の門ですが、その形は単純かつ特徴的な形のため、神社を表す地図記号としても広く知られています。その鳥居が本庁のあざ・嘉手軽にある内間うどん国指定史跡の敷地の一角でも見ることができます。嘉手軽の鳥居はコンクリート製で、表面にはところどころ欠けている箇所があり、その中には内部の鉄筋がむき出しになっている箇所も見られます。これについては、沖縄戦で銃弾などが当たった後だという話が地域で残っています。ところで、この鳥居は、 カデカル出身でアメリカ移民として成功を収めた中谷善栄氏が1931年昭和6年にアメリカからの帰国記念としてアザ・カデカルに寄贈したものです。鳥居の設置場所からはアガリウドゥンを正面にして建てられていることがわかり、当時中谷氏を含めた地域住民らがアガリエウドゥンを中心とした内間ウドゥンの敷地一帯を神聖な場所として据えていたことが伺えます。鳥居が建てられてから90年が経ちます。今もなお地域で大切に残されているこの鳥居は、沖縄戦の悲惨さを物語るだけでなく、当時の地域住民たちと内間ウドゥンとのつながりをも伝えてくれる貴重な文化財と言えます。米印、内間ウドゥンの中心的祭祀空間。鳥居が建てられた当時は石垣で囲われたその敷地内には木造瓦葺きの神殿があった。参考文献、ブルタニカ国際第百科事典。写真が2枚掲載されています。1枚目、鳥居正面、南寄りの写真です。2枚目、欠損塔が見られる鳥居の写真です。写真は以上です。6ページから8ページまで、城間和美でした。